く、岡っ引きの吉五郎とその子分の留吉は着々失敗して、まず第一に目的の白い蝶を見失い、次におふゆを取り逃がし、次に火の番の藤助を取り逃がし、さらに覆面の曲者を取り逃がし、最後に留吉は墓場で転んで負傷した。一夜のうちにこれほどの失敗が重なったのは、彼らにとって翌々の悪びとも言うべきであった。しかも不幸は彼らの上ばかりでなく、この事件に重大の関係を有するおまかない組の人々の上にも種々の不幸が打ち続いたのであった。黒沼の婿の晃之助が行方不明になったかと思うと、続いて瓜生のうちでも娘のおきたが姿を隠した。晃之助の家で、おきたの家で、両家ともに勤めて秘密にしていたのであるが、女中らの口からでも漏れたと見えて、早くも組中に知れ渡ってしまった。とりわけて人々を驚かしたのは、黒沼の娘お勝の死であった。前にも言う通り、お勝は先月以来引き続いて病床に横たわっていて、休養士の晃之助とは名ばかりの夫婦であったが、その晃之助が家出すると、またその後を追うように隣家のおきたが家出したことを知った時に、お勝は枕をつかんで泣いた。悔しい。その一言に深い意味のこもっていることは、母のお富にもよく察せられたが、まだ確かな証拠を握ったわけでもないので、表立って瓜生へ掛け合いにも行かれず、差し当たりいい加減に娘をなだめておくと、お勝は母や女中の隙を見て、床の上に置き直ってカミソリで喉を突き切った。お富がそれを発見した時には、娘はもうこの世の人ではなかった。別に書き置きらしいものも残していなかったが、その自害の原因が「悔しい」の一句に尽くされているのは疑うまでもないので、お富も身を震わせて悔しがった。まだ正式の祝言は済ませないでも、晃之助がお勝の婿であることは組中でも認めている、世間でも認めている。その晃之助と駆け落ちをしたとあれば、おきたは明らかに不義密通である。確かな証拠を握り次第、お富は瓜生の親たちにも掛け合い、組頭にも訴えて娘の敵討ちをしなければならないと決心した。お富が決心するまでもなく、瓜生のうちでもそれに対して相当の覚悟をしなければならなかった。長八は妻のおよしとせがれの長三郎を自分の居間に呼び集めてささやいた。どうもとんだことになってしまった。晃之助の家で、おきたの家で、それだけならばまた何とか内妻にする法もあるが、それがためにお勝までが自害したとあってはことが面倒になる。黒沼の方ではどういう処置を取るか知らないが、どうも無事には済むまいと思われる。俺たちもその覚悟をしなければなるまいぞ。その覚悟と申しますと、とおよしは不安らしく聞いた。俺も侍の端くれだ。こうなったら仕方がない。一日も早く沖田のありかを探し出して、手打ちにして、その首を持って黒沼の家へ詫びに行かなければ。さもないと家事不取締りの角で、俺の身分にも関わるからな、と長八はため息まじりで言った。比較的に侍かたぎの薄いおまかない組に席を置いていても、瓜生長八ともかくも大小を束さむ以上、こういう場合には やはり武士らしい覚悟を決めなければならなかった。それで黒沼のうちはどうなるでしょう、とおよしはまた聞いた。今度こそは断絶だろうな、と長八は再びため息をついた。先月の時にも表向きにすれば難しかったのだが、伝兵衛急病ということにしてまずつなぎ止めたのだ。それは組頭も知っている。その矢先へまた今度の一件だ。養子は家でする、家付きの娘は自害する。それではどうにもしようがあるまい。いっそ先月の時にお隣のうちが潰れてしまったら、こんなことにもならなかったのでしょうに、とおよしは愚痴らしく言った。今さらそんなことを言っても仕方がない。何しろ娘が悪いのだ。幸之助も悪いが、おきたも悪い。つまりは両成敗で型をつけるよりほかないのだ。俺はもう覚悟している。お前たちもそのつもりでいろ。およしは無言で目を拭いた。長三郎も黙って聞いていると、父はやがてせがれの方へ向き直った。今も言い聞かせた通りの次第だが、俺は勤めのある身の上だ。御用をよそにして、娘の行方を尋ね歩いてはいられない。お前は部屋住みだ。これから江戸中を毎日探し歩いて、姉の隠れ場所を見つけてこい。途中で出会ったらば無理に連れて帰ってこい。いかにこの時代でも15歳の小せがれに対してこんな役目を言いつけるのは少しく無理なようにも思われたが、これはうかつに他人にも頼まれない用向きであるから、長八も我が子に頼むより他はなかったのである。その事情を察しているので長三郎も断ることはできなかった。承知しましたけれども、お前、とおよしは我が子に注意するように言った。うちの姉さんの家でしたのは他に子細のあることで、お隣の幸之助さんとは関わり合いがないのかもしれないからね。そのつもりでむやみに手荒なことをしちゃいけませんよ。いや、それは未練だ、と長八は叱るように言った。おきたが幸之助と裏口で立ち話をしているのを妹も2、3度見たことがあるというのだ。お秋も今まで隠していたが、これも二人の立ち話を時々に見たという。してみれば証拠は十分だ。長三郎、決して容赦するなよ。お前は年の割合には剣術も上達している。万一幸之助が邪魔をして刀でも抜いて脅かすようなことがあったらば、お前も抜いて切ってしまえ。内心はどうだか知らないが、父としてはこう命令するより他はなかったのであろう。長八はさらに我が子に向かって探索の心あたり4、5箇所を言い聞かせると、長三郎は異彩心得て父の前を引いた。そうしてすぐに表へ出る支度をしていると、母はいくらかの小遣い銭をくれて、その出際にまたささやいた。お父様はああ言っているけれども、何しろ総領娘なんだからね。お前にとっても姉さんなのだから。長三郎は無言でうなずいて出たが、何分にも困った役目を言いつかったと彼は悲しく思った。姉をかばう母の心はよくわかっているが、この場合一刻も早く姉を探し出してなんとかその処分をしなければ、父の身分にも関わる。家名にも関わる。たとえ母には恨まれても、 姉を見逃すようなことはできない。もし幸之助が一緒にいて何かの邪魔をするときは、父の指図通りにしなければならない。白い蝶の探索については、彼も一種の興味を持っていたが、今度の探索は何の興味どころか、単につらい苦しい役目というに過ぎなかった。それでも彼は奮発して出た。もちろん、どこという確かな目当てもないのであるが、差し当たりは父に教えられた心当たりの守護箇所を訪ねることにした。それは母方の縁者や他年出入りをしている商人などのうちで、あるいは青山、あるいは高輪、さらに本所深川などであるから、いかに若い元気でむちゃくちゃに駆け回っても、それからそれへと訪ね歩くのは容易ではなかった。しかも行く先々で何の手がかりをも探り出し得ないので、彼はがっかりしてしまった。姉はどこへも立ち回った形跡がないのである。疲れた上に日も暮れかかったので、長三郎は今日の探索を本所で打ち切ることにした。本所のうちは母方の叔母にあたるので、そこで夜食の地蔵になって、6時半、午後7時を過ぎた頃に出てきたが、本所の奥から音羽まで登るにはかなりの時間を費やした。江戸市中の地理に明るくない彼は、正直に両国橋を渡って神田川に沿って飯田橋に出て、さらに江戸川の土手に沿って大曲から江戸川橋に差し掛かったのは、もう5つ、午後8時を過ぎていた。雨模様の空は低く垂れて、生暖かい風が吹く。本所で借りてきた提灯を頼りに、暗い夜道を足早にたどって、今や橋の中ほどまで渡り越えた時、長三郎はにわかに立ち止まった。自分の行く先に白い蝶が飛んでいるように見えたからである。はっと思って再び見定めようとすると、その白い影はもう消え失せていた。心の迷いかと長三郎は一人で笑った。蝶の影は彼の迷いであったかもしれないが、さらに一つの黒い影が彼の目の先に現れた。水明かりに透かしてみると、それは確かに人の影で、音羽の方角からふらふらと迷ってくるのであった。長三郎は油断なく提灯を差し付けて伺うと、それは火の番の娘お冬で、さも疲れたように草履を引きずりながら歩いてきた。お冬か？長三郎は思わず声をかけると、お冬はこちらをきっと見たが、たちまちに身を翻して元来た方へ逃げ去ろうとした。その挙動が怪しいので、長三郎はすぐに追いかけた。追い捕らえてどうするという考えもなかったが、自分を見て慌てて逃げようとする彼女の挙動がいかにも無論に思われたからであった。疲れているらしいお冬は、遠く逃げ去る暇もなしに追ってくる長三郎に帯際をつかんで引き戻された。その弾みに彼女はよろめいて倒れた。なぜ逃げる？私を見てなぜ逃げるのだ？と長三郎は声を鋭くして聞いた。お冬は黙っていた。お前はこれからどこへ行くのだ？長三郎は重ねて詰問しながら提灯の火に照らしてみると、お冬は右の足に草履を履いて、左足は素足であった。片目の女、片足の草履、それが何かの因縁でもあるように、長三郎の注意を引いた。お前は片足が裸足だな？草履をどうした？お冬は黙っていた。先日水引き屋の職人と一緒に 藤助の家を訪ねた時にも、お冬は始終無言であったが、今夜もやはり無言を続けているので、長三郎は少しくじれた。え、なぜ返事をしないのだ。お前は何か悪いことでもしたのか。長三郎はその腕をつかんで軽く揺り動かすと、お冬は地に座ったままで男の手先をしっかりと握った。前髪立ちとは言いながら、長三郎も15歳であることに、今の人間とは違って、その時代の人はすべて早熟である。若い女に自分の手を強く握られて、長三郎の頬はおのずとほてるように感じられた。彼はその手を振り払いもせずにしばらく躊躇していると、お冬はいよいよすり寄ってささやいた。若旦那、あなたこそどこへおいででした。今度は長三郎の方が黙ってしまった。あなたは誰かを探して歩いているんじゃございませんか。星を刺されて長三郎はなんだか薄気味悪くもなった。この女はどうして自分の秘密の役目を知っているのであろう。もう一つには、今頃こんな取り乱したような姿をしてどうしてここらを徘徊しているのであろう。彼は謎のような女に手を握られたままで、やはりしばらくは黙って